消灯台第5回。
あれほど言ったのに。
事務所のドアを乱暴に開けながら夫の春樹が入ってきた。デスクに座って伝票の処理をしていた優子は驚いて立ち上がった。
どうしたの？
ステッチャーが壊れた。
何ですって？
安田さんがペダルに負荷をかけるからだ。
優子は夜食を出したとき、安田さんの顔が緊張でこわばっていたことを思い出した。
悪気はないのよ。
そんなことはわかっている。
春樹は荒々しく言い放ち、音を立てて椅子に座った。
熊野さんに修理をお願いしたらどうかしら。
今何時だと思ってるんだ。こんな時間に頼めるか。よく考えてみろ。
時計を見ると、午後11時を回っている。
だって他に方法はないでしょ。このままでは出荷できないわ。
いいわよ、私が電話するわ。優子は受話器を手に取った。工場の照明は夜中の12時を過ぎても赤々と灯っていた。さすがに機械や集塵機の音は静まり、シャッターの内側からラボを打つ音や話し声が遠慮がちに漏れてくる。駐車場で車が止まる音がした。優子は事務所の窓から顔を覗かせた。出荷を待つ4トントラックの横に止まったのは熊野機械の車である。後部座席から工具がぎっしり入った道具箱を重そうに抱えた社長の姿が見えた。
本当にすみません、こんなに遅くにお呼び立てして。
優子は階段を駆け下りて頭を下げた。
いいんですよ、最近床に着くのが遅くなりましてな、目が冴えて眠れんのですよ。
にこやかに話しながらステッチャーの置いてある作業場へ向かって急ぎ足で歩く。
どれ、ちょっと見てみましょう。
熊野さんはペダルを手で数回押してみた。トントントン。耳を澄ませてペダルの音をじっと聞く。次は針金の巻きつけてあるボビンを手で逆方向へ回し、針金の巻きを緩めた。針金が絡まっていないか調べているようだ。しかし異常はない。しばらく腕組みをして考えていたが、ひらめいたように道具箱から白い布の端切れを取り出した。それを細くねじって機械油を染み込ませ、ボビンをしごくように拭いた。どす黒い油汚れがこそげ落ち、小さなボルトが足元に転がった。ボルトの付け根がもげている。
これやな。
春樹が声を上げた。熊野さんはズボンの後ろポケットに突っ込んであったノギスを取り出して、ボルトの直径を測った。
長さは違ってもいいですが、直径が 5.7 ミリのボルトありませんか。
春樹は頭をひねった。
5.7 ですか。困ったな、普段はまず使わないからな。
バンチ急須やな。
熊野さんは独り言のようにつぶやき、二人は黙り込んだ。するとダボを打っていた金ちゃんが立ち上がった。二人が話しているのが耳に入ったのだろう。ネジの棚をめがけて走っていく。やがて目をキラキラさせながら戻ってきた。右手をグーにして高く上げている。そして肩で息をしながら熊野さんの前に右手を差し出した。ゆっくり指をほどく。ふっくらした手のひらの真ん中に黒くすすけた一本のボルトが誇らしそうに乗っていた。熊野さんはボルトを受け取り、ノギスを当てる。優子は唾を飲み込んだ。
ドンピシャリです。金井くん、ありがとな。
熊野さんは高らかに言った。おおという声とともに拍手が湧く。
社長、この子は貴重な存在ですね。
どの棚にどんなネジが置いてあるのか、ちゃんと把握しているじゃないですか。
岩田部長も寄ってきて言う。春樹も嬉しそうだ。自販機の缶コーヒーを配る優子に熊野さんがささやいた。
この際だから朝まで付き合います。帰っても気になって眠れませんからね。
安田さんは出荷のトラックが工場から出ていくまで仕事をすると頑固に言い張ったが、春樹は聞かなかった。残念そうな表情を浮かべながら安田さんは帰宅した。トントントン、トントントン。熊野さんは規則正しくペダルを踏む。出来上がった段ボールケースを台車に載せる人、組み立て作業場まで運ぶ人、すっぽりとナイロン袋をかぶった消灯台をケースに入れる人、ケースをガムテープで留める人、平たいパレットにケースを並べる人、パレットをフォークリフトでトラックに乗せる人、時計を巻き戻したように人海戦術のリズムがよみがえった。リズムに乗ると寒さも気にならなくなった。無言で手を動かし足を運ぶ。
オッケー、お疲れさん。
運転手さん、安全運転でお願いします。定規で測ったように消灯台は荷台に整然と並んでいる。銀色の翼は運転手さんが操作する油圧によってゆっくり閉じていく。後部の煽りが上がる。エンジンが始動し、重々しいエンジン音がアスファルトに響く。ヘッドライトが点灯した。行ってきますと手を振るように、4トンのウィングトラックはクラクションをかすかに鳴らした。
部長、お疲れ様でした。本当にありがとうございました。
春樹は岩田部長に頭を下げた。
時間はオーバーしたけれど無事に出荷できてよかった。熊野さん、お世話になりました。
ステッチャーの横で座り込んでいる熊野さんに岩田部長が声をかけると、
久しぶりに達成感を味わいましたよ。充実した時間を過ごさせてもらいました。
マラソンの最終ランナーのような熊野さんの言葉を聞いて優子の目が潤んだ。仕事の終了が朝方だったため、その日は休養日になった。優子は妙に目が冴えていたけれど、体の芯まで冷え切っていたので風呂に入った。さっと流した後、湯船に浸かる。皮膚の表面から内側へぬくもりがじんわり染み込んでいく。はっと気がつくと右の頬が濡れている。慌てて顔を上げる。首まで湯に浸かる。
眠ったらダメ。
鼻に湯水が入ってきて、優子は目を開けた。顔をザブザブ洗っただけで風呂を出た。2階の寝室に上がると、部屋中に朝日があふれていた。春樹は仕事着のままベッドに倒れ込むように寝ている。優子はカーテンをそっと引いて横になった。
いつもなら起きる時間に寝るなんて。
眠れない眠れないと呪文のように繰り返したら、頭の回路がシャットアウトしたらしい。優子の体は取り憑かれたように眠りの奥底に沈んでいった。気がつくと9時を過ぎている。隣のベッドに夫の姿はない。優子は起き上がってカーテンを開けた。窓のサッシに止まっていた小鳥が慌てて飛んでいく。事務所の窓が開いている。春樹はデスクに向かっているようだ。消灯台は無事に到着しただろうか。午前10時に荷下ろしが始まる。市立病院では森山の営業マンが立ち会いのために待機しているはずだ。
トラックの運転手に
業務用の入り口から入るようにちゃんと指示してくれましたか？付属品が入っている段ボールはどのトラックに積んでありますか？補修用の塗料は何種類用意してくれましたか？
岩田部長の電話の声が聞こえるような気がした。
優子は大きく伸びをした。ついでに両方の腕を大きく振った。肩をぐるぐる回す。肩甲骨をぎゅっと締めながら、今朝もラジオ体操をしなかったことに気づいた。体操を休んだのはたった3日だけなのに、ラジカセを囲んで安田さんや金ちゃんたちと体操した日が優子には懐かしく思われた。窓の外でトラクターが低いうなりを立てている。雑草が繁茂した田んぼを耕しているのだ。農閑期の間に乾いて硬くなった土が掘り返されて真っ黒な色に変わっていく。優子は目を見張った。深々とした土のところどころで湯気が立ち上っている。地中で眠っていた生き物たちが目を覚ましたのだろうか。鼻をくっつけたら力が湧いてくるような匂いがするに違いない。優子には地面が呼吸を始めたかのように見えた。松濤台の出荷から1ヶ月が過ぎた。ゴールデンウィークは4日間お休みが続いたけれど、優子も春樹も外出したのは1日だけだった。